休憩前に引き続き会議を開きます。次に3番平山美智子君。
私の方からは次のことについて質問させていただきます。県名羽幌町総合体育館の管理運営について。羽幌町総合体育館の管理運営については平成20年4月からこれまで指定管理で実施してきております。令和2年9月25日に文教厚生常任委員会に次期指定管理者の選定第4期令和3年4月からについて社会教育課から羽幌町総合体育館指定管理者募集要項の説明がありました。令和3年2月10日に次期指定管理者選定についての応募の状況は、公募の結果申請者は特定非営利活動法人羽幌町体育協会1社の申請を受け、事業提案の審査結果は選定委員会において総合評定点数が判断基準点数に満たなかったため指定管理者の候補者決定に至らず、今後の管理運営については直営管理とすると文教厚生常任委員会に報告説明がありました。これまで指定管理者として羽幌町体育協会が実施してきた事業内容の一つに、スポーツの普及振興および町民の健康体力の増進を図るためのスポーツ教室事業等の開催を実施していることは承知しております。今後直営管理になりますが、利用料金については当面の間は据え置き、利用者への運動指導や助言等のソフト面での対応は極力水準を落とさぬように努めていくと説明がありましたが、これまで体育協会が実施してきた事業について同じレベルでの事業内容を継続して実施していくことができるのか、また行政はスポーツ振興と体育館の管理については別物であり、体育協会と一緒になって連絡を取り合い進めていくとありますが、果たしてどうでしょうか。難しい問題ではないかと思います。直営管理で本当に町民の健康体力の保持増進を守っていくことができるのか疑問であります。このようなことから次のことについて質問いたします。1点目、今後のスポーツ振興についての考え方、事業内容、計画はどのようになっているのか。2点目、利用料金について当面は据え置きとなっていますが、値上がりとなると町民から理解を得られると思うのかどうか。3点目、直営管理のメリットデメリットは何でしょうか。4点目、管理運営に関して再度指定管理にすべきと考えるがいかがでしょうか。以上です。
保育所山口義則君。
平山議員のご質問にお答えいたします。1点目の今後のスポーツ振興についてでありますが、はじめに考え方といたしましては、広く町民の皆様がスポーツに接し、体力づくりや健康維持も含めた誰もが気軽に運動に取り組めるといった障害スポーツ活動の推進を図ってまいりたいと考えております。また事業内容等についてはマラソン大会など従来の事業に合わせ、これまで指定管理業務の中で含めておりました世代を超えて参加できる卓球教室、卓球大会や町民こぞっての参加を促すパーテールフェスティバルの開催を継続してまいります。2点目の 利用料金についてでありますが、長年指定管理者が条例の範囲内で設定された金額で運営されておりましたので、条例上の金額に戻ることによる急な負担増は抑えたいということから、1年間は据え置きたいと考えております。しかしながら、この使用料を設定した背景には、受益者負担として応分の負担をしていただく考えのもと、当時その金額が妥当であろうということで、設定がなされたと思いますので、1年間状況を見させていただく中で、町民の理解を求めていきたいというふうに考えております。3点目の直営管理のメリット等についてでありますが、指定管理者制度を導入することによって、民間事業者による施設の効果的、効率的な運用と、施設管理経費の抑制を見込めることが、指定管理者制度のメリットでありますが、今回は経費の抑制が見込めなかったということから、結果的に直営管理の方が経費が抑えられ、メリットという表現が適当か分かりませんが、有意な点であったというふうに考えております。4点目の再度指定管理にすべきと考えるがいかがかについてでありますが、指定管理者制度は、町行政を進めていく上で有効な手法の一つであり、全く制度を否定するものではございませんので、条件が整うのであれば、再度の導入もありえるというふうに考えております。以上、平山議員への答弁とさせていただきます。
これより質問答弁の時間は45分以内となります。3番、平山美智子君。
先ほど安倍議員が私のこの質問の件名と同じようなことで質問をしておりますので、関連的な質問になるかもしれませんが、なるべく重複するような質問はしないようにして再質問させていただきます。再質問と答弁書に沿って進めていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。まず1点目です。今後のスポーツ振興についてお聞きしております。答弁 にはですね、考え方についてはこれまでとあまり変わらない、障害スポーツ活動の推進を図っていくということで受け止めました。事業内容についてもこれまでと同じということですが、指定管理業務の中に含まれていた卓球教室、卓球大会、パワーデールフェスティバルの開催について、またこれまでマラソン大会など体育がほとんどボランティアで主に動いてきたと聞いております。今後これらの事業については超独自での事業を開催していく方向になるのかどうか。
社会教育課長、飯坂正美君。
はい、お答えをいたします。従来も続けておりますマラソン大会に関しましては、町が事務局といいますか、になっておりますけれども、実行委員会形式ということでございますので、これについては同じような形で進めていく形となろうかと思います。またこれまで指定管理者の方で実施をしていただいておりました卓球大会教室等々につきましては、教育委員会直営で手配をしながらやっていかなければならないと思いますので、具体的にお手伝いをいただくスタッフですとか、そういった部分はこれからどういうふうに声をかけていくかということはあろうかと思いますけれども、教育委員会の方で実施をしていくという形になります。
3番、平山美智子君。
それぞれ実行委員会方式、あとは行政直営でというやり方ということですが、前回 の2月10日の委員会でですね、説明がありましたけど、スポーツ振興については体育協会と一緒になって連絡を取り合い進めていかなければならないという報告がありました。 来年度以降ですね、指定管理者に選定されなかったのに、この点スムーズにね、連絡とかお話し合いとか行けるのかどうか、その辺が疑問なんですが、そのところはどのように考えていらっしゃいますか。
社会教育課長、飯坂正美君。
お答えをいたします。先ほどの安倍議員の質問のところでも同じような答弁をさせていただきましたけれども、私どもとしましてはその町の体育振興という部分で当然必要があればそういった部分に関しましては体育協会さんの意見を伺いながら進めていきたいというふうに思っております。
3番平山美智子君。
今後ですね、指定管理から離れた体育協会との連絡については本当に慎重にやっていかなければうまくいかないかなと思います。その辺よろしくお願いします。で、2点目です。利用料金について、現在の利用料金については指定管理者が設定している料金で、1人個人ですね、1回110円、それからコート半面利用で440円となっておりますが、利用料金については先ほどの答弁では1年間状況を見ていくとあります。条例上の金額に戻ることになりますと、110円が220円、440円が880円に倍の利用料金になるわけです。状況を見てということはどういうことなのか、これは利用者の負担増につながらない可能性もあると判断していいのか、それとも1年後には条例上の金額に戻すということなのか、お聞きします。
社会教育課長、飯坂正美君。
お答えをいたします。指定管理者制度がなくなってっていうか直営に戻ってということで、当然黙っていれば条例の金額に戻ってしまうということで、今回1年間の措置を取らせていただきたいというふうに考えておりますけれども、基本的にはやっぱり先ほど教育長の答弁にもありましたように、条例で設定した金額をお願いするべきなんでしょうけれども、長年これまで指定管理者が設定した金額で来ておりますんで、本来は戻していただくというのを念頭に置きつつ、ちょっと1年間運用させていただいて、どういう形で進めていけるのか、戻す、戻さない、今ここですぐどういうふうにしますというお答えはできませんけれども、ちょっと1年間時間をいただきたいということでございます。
3番平山美智子君。
1年間元に戻すかどうかということを見ていきたいということですね。本当に利用料金の値上げとか負担については本当に慎重に、ね、検討していただきたいなと思います。仮にですよ、利用料金の負担増になった場合ですね、本当に町民の理解を求めていくとしてありますけれども、簡単にね、やはり理解していただけるか私は疑問に思います。まずですね、もし利用料金が増えるとした場合、今まで体育館の利用、高齢者の人の利用がかなり増えてきていると聞いております。まして年金収入で生活をしている高齢者の人たちの体育館の利用回数がね、倍にも増えてしまうと、利用する回数が私は減ってくるのではないかと私は危惧します。そういうところからですね、今では高齢化が進んでいるため、フレイル予防が大変重要であると言われていますし、また地元の羽幌病院ではフレイル外来を開設している現状です。このことが原因でですね、高齢者の外出機会の減少につながったり、要介護予備軍が増えたり、また健康意識の高まりが抑制され、そのことによる医療費の増大にもつながることが懸念されますが、その辺のところは何か考えておりますか。
社会教育課長、飯坂正美君。
はい、お答えをいたします。基本的にその、同じ答弁になろうかと思いますけれども、先ほど教育長が答弁した中で、基本的にその、受益者負担という考えのもと、応分の負担をしていただくというのが、それは大前提でございますので、それが基本でございますけれども、今、議員がおっしゃられたように、そういった健康増進といった部分での、負担増によっての、その増進の部分の低下というものも懸念されるのではないかということでございますので、そこら辺に関しましては、当然、私ども一つの部署で判断できるものではございませんので、そちらにつきましては、福祉サイドとか、そういったところも関係各課と連携しながら考えていきたいというふうに思っております。
3番、平山美智子君。
本当に利用料金については、先ほども言いましたが、慎重に、検討していただきたいと思います。で3点目になります。直営管理のメリット、デメリットについてお伺いしてます。今回答弁では今回経費の抑制が見込めず指定管理者の選定に至らず直営管理の方が経費が抑えられるということがメリットであると答弁ありました。これは指定管理料の考え方に開きがあって申請してきた対応と間違うとが想定している金額よりも上回ったという理由でという先ほども説明がありました。経費が本当は指定管理でやっていく部分では経費の抑制とかが図られる、これが大きな目的なんですけど、今回のこの申請においてはそれがなかったということで受け止めます。それであとメリットは経費の部分であるということですが、デメリットの部分でちょっと答弁いただいてないんですけど、デメリットとしては特別なことはないっていう判断でしょうか。
社会教育課長、飯坂正美君。
お答えをいたします。まず大前提として町の施設でございますんで、町が運営していく管理していくというのが一番の大前提でございますんで、そこがスタートラインとすれば、それに対してのメリットデメリットっていうのはちょっとなかなか難しいご質問なのかなと思いますけれども、それと比較をしまして、その指定管理者制度というものがあって、その場合については、先ほどの答弁でもありましたけれども、その施設の効果的、効率的な運用ですとか、その経費の抑制ですとか、そういったものが見込まれるんで、指定管理者を、指定管理者制度を選ぶんだとなったときには、それが指定管理者制度のメリットでございますんで、表現が合ってるか分かりませんけれども、言い方を変えれば、そこが逆に直営管理のデメリットというふうな位置づけになるのかなというふうには感じております。
3番、平山美智子君。
今課長答弁いただきました。私もそのように思っております。それでですね、結局直営管理になることによって、今までやってきた指定管理者が行ってきた実習事業というのかな、ソフト面のことですが、その辺がすぐできなくなる、それがデメリットだという説明です。いや、私もその通りだと思いますけれども、本当にこのデメリットがですね、町民の人たちに対してどういう影響を受けるんでしょうね。その辺どうでしょうか。
暫時休憩します。休憩前に引き続き会議を開きます。3番、平山美智子君。
ちょっと質問の方向を変えます。それじゃ私先ほど言いましたデメリットの方が大きいんじゃないか、直営になったらね。それでちょっとお聞きしたいんですが、これまで の指定管理者体育協会が行ってきた実習事業の内容について、どのような事業を実施してきたのか、もし把握していれば教えていただきたいんです。
社会教育課長、飯坂正美君。
お答えをいたします。指定管理業務の中で進めていただきたいという位置づけではないですけども、体育協会さんが自分たちの技能や知識を生かしながら進めてこられたということで、具体的などういう事業というよりも、それこそ先ほど来からお話が出てますように、例えばその老人の方の健康づくりのためのレクチャーですとか、それから部活動ですとか、少年団への その技術指導ですとか、そういったものに従事されて事業を展開されているというふうに認識しております。
3番、平山美智子君。
いろんな、ね、分野について体育さんやってこられております。それでこれで4月から、指定管理者制度がなくなるわけですが、この指定管理者がなくなるということに対しての影響が私はすごくあると思うんです。ちょっと何点かお話ししたいんですが、先ほど来も出ておりますけれども、まず学校教育活動への影響、これは大業さんがやっているコーディネーショントレーニングを学校教育現場で実践しているカリキュラムがあるそうです。それがまず中止となる。あとは体育の専任教員を持たない小学校では特に影響が大きいんじゃないかと。先ほどスポーツ少年団のことも安倍議員が聞いておりました。こういう部分でもかなり の影響があります。あと中学生高校生ですね、部活動への影響、これも毎週金曜日運動系活動が総合体育館に集まって体育協会がトレーニング指導を受けていると。また部活動指導 の教員も専門的なアドバイスが受けられ機会と捉えておりますが、これも4月からはなくなると。あるいはですね、合宿誘致事業への影響、これは町の合宿誘致事業に参加する学校、体育協会のトレーニング指導日程に組み込み台帳しております。各校は合宿効果がより一層高まるため、羽幌町まで来る付加価値として認識されているようです。体育協会のトレーニングが合宿地の選定条件の一つとしてウェイトを占める面があり、また体育協会が業務で都市部へ行った際にも学校へ訪問して合宿誘致に向けて活動をしてくれているようです。でこの合宿が減ると当然町内宿泊者も減り、町内表紙にも影響してきますよね。こういうことにもかなりの影響があります。あと高齢者にもついてですが、先ほど私フレイル予防のことを言いましたけれども、健康支援課で実施中の高齢者向け運動事業が中止になると。体育協会のさまざまな事業により高齢者の利用者が増えているのに今後が見通せない。高齢者の外出機会の減少につながり、要介護予備軍が増える。健康意識の高まりが抑制されて医療費増大が懸念される。これは先ほど言いました。こういうすごく子どもたちから高齢者に対して、この指定管理が終わることによってこのような大きな影響が起きてくるわけです。先ほど行政の方では施設管理とそっちのスポーツ振興ですよ、全然別問題だということをおっしゃってますけれども、やはり切り離して私は考えるのはちょっと無理があるのかなと思います。さっきから行政 の安倍議員 の質問に対しての答弁を聞いてますと、 まあ、元に戻るまでちょっと時間がかかるんじゃないかという説明がありましたけど、そんな時間かかってるのね。私は待ってられないと思いますよ。今あるものを中止して、絶対にそれはもう低下ですよね。町民に対してのサービスの提供低下ですよ。たとえ経費の部分で直営になったとはいえども、町民の人たちの気持ち、そういう部分は考えていらっしゃるんでしょうか。その辺がちょっと私見えてこないんですよね。もし何かあればちょっとお聞きしたいと思います。
じゃあ休憩します。休憩前に引き続き会議を開きます。社会教育課長、飯坂正美君。
はい、お答えをいたします。先ほど具体的に今後のスポーツ振興をどのように取り組んでいくかということで、これまでの従来の事業ですとか、指定管理に盛り込んでいた事業を直営でやっていくというお話をさせていただきました。で、今議員の方からおっしゃられた、その大京さんがいろいろと活動してこられた部分ですね、それに関しましては当然事業として取り組まれていますんで効果がありますし、全く町としてもそれを否定するわけではございませんけれども、大京さんがその自分たち その技術知能知識を生かして進めていただいた事業ですんで、それをそっくりそのまま町がそのままできるかといえば正直できないのかなと思っております。でもなもんですから、具体的にどこまで町が担うべきか、またどこまで町ができるのかというところをちょっと見返しながら進めていかなければならないのかなというふうに考えております。
3番、平山美智子君。
ですね、で2月 の委員会の中で、直営になったときにですね、ちょっとすいません、ソフト面での対応が懸念されることから、その水準を、ね、極力落とさないように努めていくと委員会の中で、ね、説明ありました。先ほども確かそのようなことを言ってたと思います。それでね、この件に関しては今の時点では具体的な検討とか予定とか計画はまだなされてないんですよね。もう4月から直営になるんですけれども。
社会教育課長、飯坂正美君。
お答えをいたします。2月の委員会でも申し上げさせていただきました、そのソフト面での極力水準を落とさないでという部分に関しましては、先ほども説明いたしましたが、これまで教育委員会としてやってきた事業、それから、指定管理業務の中に具体的に含めてた事業、これにつきましては直営でやるということでございますので、先ほど平山議員の ご心配もありましたけれども、関係スタッフの協力を得られるのかという懸念もございますけれども、そこについては水準を落とさずに進めていきたいという思いで のお答えでございます。で、今ご質問にあります、そのこれからの部分の計画云々につきましては、先ほどありましたけれども、大京さんが今後どういう形で今までのやってこられた事業をやっていけれるのかいけれないのかというものもございますし、先ほど答弁させていただきました、町としてどこまで担うべきかというものもございますので、それについてはこれから整理をしていきたいというふうに思っております。
3番、平山美智子君。
先ほど安倍議員の時に、このスポーツ振興の拠点としての位置づけについてお聞きしておりましたが、当初の考え方から、当初というのは指定管理始まるときですよ、その時の考え方から5年前から事業内容について大京さんとずれが出てきたというお話でしたよね。それでね、5 5年前からちょっと内容が変わってきたって言うんですけどね、平成30年度の3年目にですね、あの30年度羽幌町総合体育館指定管理事業総括ということで、あの委員会で説明を受けておりますが、その中にあの自主事業についての評価が書いて、あの説明がありました。その評価の中にはですね、地域、まあ、あの参加者からすごく好評を得ているとか、中高総合体力アップトレーニングを開催し、あの参加者から好評をすごく得ていると。で、地域スポーツクラブの育成支援を行って、町民のスポーツ振興、健康づくりの拠点の施設となっているという説明があったんですよね。町民のスポーツ振興ですよ、健康づくりの拠点の施設となっていると。先ほどあの教育長あの説明したのとちょっと私は違うんじゃないかなと思うんですが、この辺どうなんですか。
教育長、山口義則君。
お答えいたします。拠点という捉え方なんですけれども、総合体育館、町の社会教育施設の中で、スポーツの施設の中で大きい施設であって拠点になっているというのはそれは間違いないことです。ただスポーツ振興も先ほど言いましたように、かなり広範囲にわたってありまして、で今指定管理の中でやられている部分というのは体育館の中での事業ということですので、スポーツ振興全体の中の一つであるわけですよね。ただ拠点施設というのは間違いないです。で、指定管理者がやっていただいている部分については、その体育、指定管理の業務の中で、利用の促進、施設の利用促進ということで、いろんな分野に独自に、広げていただいて、利用者を増やすというそういう目的の中でやっていただいているというふうに思っております。
3番、平山道子君。
なんとなく分かったような分からないような、ちょっと私としてはちょっと理解、申し訳ないけど理解できません。で、次4点目に行きます。指定管理に関して再度、あ、すいません、3点目、再度ですね、指定管理にすべきと考えるがいかがでしょうかという再質問です。で、答弁では条件が整うのであれば再度の導入もあり得ると答弁いただきましたが、今回経費の部分がねウエイトを占めてて、まあ、指定管理者の選定にならなかったという理由なんですが、この条件が整うのであれば再度の導入ということ、この条件とはどういうことを指しているのか。
社会教育課長、飯坂正美君。
はい、お答えをいたします。具体的にどういう条件だっていう、その一つ一つ挙げるということではありませんけれども、先ほども申し上げたように、その指定管理者制度 の、 その、導入する効果といいますか、そういったものを最大限に生かせて、で、その経費も含めてですけれども、町 の、 その行政運営する中での効率化がもし図れるような形が取れるのであれば、今後も考えていくこともあり得るのかなということでございます。
3番、平山美智子君。
条件があれば今後もということですが、 それでまた再度ね、今言ってあの導入の再度導入もありえるかなっていうことなんですが、まあ、どのような時点で導入っていう形に決めていくのか、もう今年、いや来年度はもう4月からもう直営なんですけどね、すぐにもう極端に言うとね、5月6月またというか指定管理に行きますよとか、そういうことにはならないと思うんですが、ある程度の目安っていうのかな、戻すっていう導入指定管理をね再度導入するっていう目安はどのように考えているのかなって。
社会教育課長伊坂正美君。
お答えをいたします。まあ将来に向けてまた導入するか否かというところで全くないということではありませんので、まあ、こういう言い方をさせていただいておりますけれども、では具体的に何年か後にまたすぐ必ずやるのかということになりますと、また必ずそういうふうに決めてかかっているわけでもございませんので、まあ、今この総合体育館という施設が羽幌町に置かれている状況でどういう運営の方法がいいのか、またそれに付随するその体育行政の部分でどういったものを網羅していけば効率よい運営ができるのかというものを考えていきながら、その中で指定管理者制度をもう一回導入すると効果的だよねという判断に至るんであれば再導入はあるのかなと。そこら辺の考え方というのはいついつまでにということではなく、まあ、これから事業を進めていく中で常々考えていかなければならないのかなというふうに思っております。
3番平山由紀子君。
やはり施設の運営の方法とやはりスポーツ振興についてはどうしても分けて、今の答弁ですとね、分けて考えていくような方向なのかなってちょっと思いしたんですけど、違いますか。運営の仕方と、ね、スポーツ振興と5年前から、ね、そういう方向になってますよと、分けてったらおかしいんだけど別物だという、ね、考えでということになるんですか。
教育省山口芳則君。
お答えいたします。町直営で行う場合は町がスポーツ振興を担うわけですので、当然指定管理じゃなくて体育館の管理運営も町でやるので、当然別々ということではないです。主体が町なので。以上です。
3番平山由紀子君。
すいません、ちょっとまあ、ちょっと今の答弁ちょっと私分からないんですけど、まあいいです。それでね、現在ね、今指定管理者の体育協会ではね、考え方ですよ、4月以降収入がない中でね、税金を払っていくのは当然難しい、まあ、税金って法人税か何かなと思うんですよね。それで収入がないので、その税金を納めるのが難しいので、一応法人化については解散するような方向で考えているということを聞いたんですよね。またそして現在体育館に設置しているというか、そのいろいろなトレーニング用の機器材すべて、まあ、引き上げることになるんですよね。本当にそういう機材、器具類を見させていただきましたけど、本当に残念なことでないかなと私は受け止めております。体育協会ありきではありませんけれども、地元では一つしかないスポーツ団体です。これまで体育協さんがやってきた事業に対しては、先ほど来答弁されてますが、高く評価して認めているわけですから、まあ、再度の導入もあり得るということならですね、早い時期にもう一度体育協会と 歩み寄った話し合い、検討が私は必要でないかなと思うんです。もう決して住民サービスに低下するようなことは私は本当にしてほしくないんですよ。こういうことに、これについてもし お答えいただけたらお願いします。
教育省山口義則君。
ただいまの、質問というか、行政サービスを落とさないというのは当然のことだと思いまして、そういう部分では極力、そういうことのないように、やっていきたい。ただ今まで、体育協会さんがやられてた、そういった、細かい部分までのそういったサービスまで行き届けるかどうかっていう部分についてはちょっと即そこまで行けるかどうかっていうのはちょっと難しいと思いますけれども、そういう意味では当然町がやる上でおいても行政サービスの低下ないように、考えていきたいというふうに思っています。ただだから、今指定管理直営に戻ったという状況の中ですぐにも話し合いをしてということにはならないのかなというふうに思います。ただ極力ですね、体育協会という組織も当然町の体育振興になっているというかそういう組織でございますので、目的は町全体の体育振興担う町と同じでありますので、その理解し合える部分だと思います。で、そういう部分で意思疎通を図りながらですねやっていきたいというふうに思っております。
3番平山美智子君。
今教育長の、答弁、普通であればそういう内容について意思疎通をしながら体育振興を体育協と一緒にやっていきたいという、思いはそれは当たり前のことだと思うんですが、ただですね、今回大京さんが指定管理から選定されなかったというそういう部分でね、やはり感情っていうのかな、感情論っていうのか、その辺が私ねやっぱりしっくりいかないんじゃないかなと思うのね。すごくその辺は本当に心配します。そのことがやはり目的は大京さんと行政と同じかもしれないけれども、本当にスムースに行くんだらいいんですよ。大京さんが今回指定管理者から選定されなかったということでね、その経費の部分でも一致しなかったということでね、大京さんは大京さんの言い分があるんですよ。先ほど安倍議員さんも言ってましたけど、私はここで言いませんけれども、大京さんは大京さんの言い分があるんです。そういう中でね選定されなかったという、それは当然ね感情が働いても私はおかしくないなと思います。行政ねしっかりその辺ちゃんと払拭して大京さんとやっていただければ幸いなことだと思います。とにかく何て言ってもですね、こういうことをサービスの低下を起きたということは町民なんですよ。住民の方々が不利益を一番被ることなんですよ。だから今まで大京さんがやってきたそういうソフト面での支援というのかな、そういうものに対してはすぐには行政がやっていけないかもしれない、元に戻らないかもしれないというかもしれませんけれども、即影響を受けるのは住民なんですよ。その辺のことを考えてやってくれると思いますが、やはり住民の人考えているのは総合体育館が行政が考えていることとちょっと考え方がね違っているんではないかなと思います。本当に最後に本当に町民の健康体力維持増進、特にね高齢化になってます、高齢者が多いです、あとは青少年の問題もあります、 その辺はやっぱり、ね、きちっと考えてほしいし、時間がかかるかもしれないと言うかもしれませんけど、私そんな時間がかかって、ね、いいものではないと思います。だから先ほども言いましたけども、歩み寄って、まあ、最近ありきではないと先ほど言いましたけども、やはりもう一回きちんと納得のいけるような私は太京さんと歩み寄った話を進めながら決めて、今後の方針ね、決めていただきたいなという思いなんです。どうですか。
暫時休憩します。休憩前に引き続き会議を開きます。教育長山口義則君。
お答えいたします。まあ、そういう感情的な、部分というのは確かにあるのかなというふうに思います。ただそういう部分は受け止めながらですね、ちょっとしても、まあ、できる限り話し合いをしてまいりたいというふうに思っております。以上です。
これで3番平山道子君の一般質問を終わります。